それでは聖書を拝読します。今朝はマタイの福音書4章1節から11節でございます。新約聖書の5ページになります。マタイの福音書4章1節から11節を拝読させていただきます。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて、こう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。そこでイエスは言われた。下がれ、サタン。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ仕えなさい。と書いてある。すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。以上でございます。それではこのところから誘惑に勝つと題して石本先生にメッセージを語っていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、3月第5の手術礼拝を与えてくださり、また敬愛します兄弟姉妹方とともに主を礼拝し、また賛美を捧げ祈ることができますことをありがとうございます。全能の神が共にお会える、どうぞこのことを信じ、また私たちのうちに神様の豊かなご愛と恵みを私たちの心の中に与えてくださるようよろしくお願いいたします。またミャンマーでは大きな地震が起こり、また隣の国タイのバンコクでも大きな災害が起こって、今も人命救助に当たっていますけれども、また神様がこの命を助けてくださり、またこの災害から主はあなたの助けと守りを与えてくださるように、また私たちもこのトークンではありますけれども祈るものとしてくださるようによろしくお願いいたします。まさに万物の終わりが近づいてきているということを私たちは知るものですけれども、何よりも神様の救いが与えられ、また永遠の命に預かる人たちを神様が起こしてくださるようによろしくお願いいたします。このことを私たちも覚えて、イエス様を信じることがいかに素晴らしいことであり、そしてまた命が与えられて希望を見出すことができる、どうぞまたこのことを私たちは証しするものとさせてくださるようにお願いします。またこのことのためにも私たちに神様の御言葉を心の中に豊かに与えてくださり、また私たちが御言葉によって励まされ力を受け、どうぞまたキリストの証人となることができるように主はあなたがお導きくださるようお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はマタイの福音書の4章1節から11節を読んでいただきました。このところにはこの悪魔の試みに遭うイエス様の姿が出てきているわけです。今先ほど私たちは主の祈りをお祈りしました。その中に試みに遭わせず悪より救い出したまえという祈りの言葉があるわけなんです。で、私たちは毎週礼拝の中で この御言葉を祈りとして唱えているわけです。ですからこれは私たちの日常生活に非常に大切なことであるということを教えられます。まあ、イエス様の弟子たちがあるとき、イエス様にこの祈ることを教えてくださいというふうに言ってきたわけです。決してイエス様に病気の癒し方を教えてくださいとか、悪霊の追い出し方を教えてくださいと言ってきたのではなくて、祈ることを教えてください。そしてその時に教えられたのが主の祈りである。そして今日私たちはこの主の祈りを唱えているわけです。まあ、日曜日に礼拝の中で私たちは一緒に祈りますけれども、でも私はやはり日々の生活の中にこの祈りっていうのは書くことができないんではないかなと思います。特にこの試みということが大きな問題であると思います。ある方はこの試みには2つの意味があるというふうに言われました。一つは何かというと、これは試練です。苦しみに遭うとか辛い目に遭うとか、まあ、そういう意味において私たちはやっぱり試練に遭いたいと思う人はあまりいらっしゃらないと思います。ですから当然試みに合わせず、イエス様は弟子たちにそう祈りなさいと言われたわけです。しかしもう一つ重要な意味があります。それは誘惑ということです。かなり試練とは違うと思います。この試みに合わせずという中には、誘惑には合わせないでください、その意味がある。実は私たちは誘惑に弱いものだということを心に留めておかなければならないわけです。第一のアダム、一番最初に神様が作られた人間、アダムとエヴァ、その第一のアダムは実は誘惑に負けてしまったということなんです。私たちはどちらかというと、そういう試練が来たら神様ってですね、もう一生懸命お祈りするんじゃないかなと思います。でも誘惑が近づいてくると、あんまり助けてくださいというふうには祈ってるのは少ないのではないかなと思うわけです。むしろそれは自分にとって良いことではないかってですね、思ってしまう。だからそれが誘惑だということです。だから誘惑っていうのは初めから悪いっていうふうには出てこないんです。もう苦しみとか悲しみだったらもうそれには会いたくない。でも自分の心を誘うものには引っ張られていってしまう。あの創世記の3章を見ると、最初の人アダム、エヴァ、そこに蛇が近づいてきて、そして誘惑した。どんな問題があったのか。神様はですね、もうエデンの園で何でも好きなことをしてもいい、そしてもう木の実も取って食べてもいい。しかし園の中央にある木の実を取って食べてはいけない、取って食べたら死んでしまう。ただ一つだけ禁止されたわけなんです。もう 99% 自由。でも一つだけやってはいけない。でも人間の心理っていうのは非常に何というか不思議っていうかですね、99許されてるのに一つだけダメだって言われたら、その一つがどんなものなのかなってですね、知りたくなるわけなんです。いや、これはきっと他のものよりもものすごい素晴らしいものに違いないってですね、心の中に思ってしまう。誘惑に合う。そして私たちは誘惑に負けてしまう。まあ、昔子供の時に確かトム・ソーヤかなんか の物語読んでる時にですね、この板の塀の壁のところに節穴が開いてた。 で、それを覗いてみたら、まあ、庭が見えてたわけですね。何もない。で、彼は思いついて、その、 穴のところに炭で黒く塗っておいた。そして、この中を覗いてはいけないと。縦札かけておいた。ところが、しばらくしたら、町のみんなに目のところに黒い炭がついてたってですね、そういう話を読んだことありますけれど、知らないものを試してみたいってですね、そういう、まあ、好奇心、そしてまたそういうこの欲っていうか、そういうものが私たちの心の中にある。だから私たちは試練に対しては立ち向かっていくことはできるけれども、誘惑には非常に弱い。そして特にそれが自分のプラスになるかもしれないって言ったら、余計にですね、欲しくなるわけです。もう悪魔の誘惑は何であったかっていうと、その中央の実を食べたらもう神のようになれる、そう言って誘惑してきたわけです。だから私たちも立派な人になれるんだって言ったらですね、もうそれに負けてしまうっていうことがあるんじゃないかなと思います。もう通販でも、まあ、私もこれを飲んだら目がはっきりと見えますってですね、この間も買ってしまったんですけれども、自分が良くなるって思ったらもうそれに心惹かれてしまって、買ってしまうっていうことがあるわけなんです。じゃあどうすれば私たちはその誘惑に勝利していくことができるのかということがですね、もうここで取り上げられている。まあ一つはこの自分を満たすものに関して、まあ、イエス様は注意を喚起された。それは悪魔がやってきて、もう石ころをパンに変えてみろ、お前は神の子だからできるだろう、それはできるわけなんです。もうイエス様はアブラハムを石ころからでも起こすことができる。もちろん石をパンに変える、そんな奇跡なんてですね、朝飯前です。でもイエス様はそれに引っかからなかったということです。イエス様が言われたのは、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出てくる一つ一つの言葉によって生きるのである、そう言われたわけなんです。で、大事なことはこの生きるということです。もちろんパンは必要なんです。ですからイエス様はパンだけでっていうふうに言われてるんですね。決してパンを取るのか神の言葉を取るのか、どっちか選択しろって言われたんじゃないんです。パンも必要です。でもパンだけではない。私たちが生きるのは神の言葉によって生かされる、それが人間としての生きるっていうことなんだ、そう言われたわけです。ですから私も今、まあ、もちろん生きていて体も動きます。でも大事なことは自分の心、魂、そこにやっぱり生きている、いや別の言葉で言うならば神様に生かされている、自分の心の中に喜びや平安が与えられている。それはじゃあパン食べて、まあ今お米が高くなってますけれども、食べ物によって本当に心の中に変わることのない喜びとか力が与えられるかというと、そうではないです。もちろんおいしいものを食べたらですね、喜ぶんですけれども、でもそれを食べ続けるってことになったらそれは不可能ですし、病気になってしまう。でも大事なのはそれよりも自分自身の心が満たされるということではないかと思います。私たちの心を満たすのはパンや食べ物ではない、神の口から出るその一つ一つの言葉によって私たちは慰められ励まされるということがあるわけです。ですからガリラヤ湖でもう沈みそうになった弟子たちに、私だ恐れるなと言ってイエス様は近づいてこられた。そして弟子たちは心が平安に満たされたというのが福音書の中に出てくるわけですけれど、 やっぱり言葉っていうのはすごく大事だと思います。そして特に励ましの言葉が与えられる。だから神の口から出るその一つ一つの言葉は何かっていうと、それはもう私たちに対する励ましの言葉なんだということです。聖書にはいろんなこと書いてあります。もちろんいいことも書いてあるし、そうでないこともあるわけです。でも私は一つの聖書の読み方として、神様が自分に対して励ましの言葉を言っている言葉をですね、まあ私は必ずもう赤鉛筆で線をつけてですね、これは私の励ましの言葉だということで、私は今持っているこの聖書にはこの線を引っ張って、そして自分自身を励ます。だからいろんな、まあ何かちょっとつらいこととか難しいことあったら、この神様の励ましの言葉をいただいて、そういう思いから自分がまあ言うなれば逃れるっていうかですね、脱出する機会にされている。だからやっぱり聖書の言葉っていうのは素晴らしいなっていうふうに思うわけです。本当に神様は自分を生かしてくださっておられる、生きている。確かに神の言葉によって私たちは生きることができるということであるわけです。するとさらにこの悪魔がですね、試みてくるわけですけれども、この高い神殿の塔のところに連れて行って、ここから降りたら神様はその御使いを使って、もう足が地面に打ちつかれないように助けてくれるだろうというふうに言ってきたわけです。まあ、その当時の神殿の高さが50メートルぐらいあるってですね、ものの本読んだら出てました。すごい高いと思います。で、私は四国に住んでた時に祖谷地方っていうところに行ってですね、そこにかずら橋っていうのがかかっていたわけなんです。もうかずらを編んで、そしてもう橋が通っている。で、最近は感謝なことに、この上にはそのワイヤーでかずらをこうぐるぐる巻いてですねやってるわけですから、まあ多分落ちる心配はないと思います。ところが実際に渡って行ってみたら、まあ下もこうかずらでやってるんですけれども、その隙間が結構大きいんですね。もう足の半分ぐらいが入りそうな感じで、めちゃくちゃ怖かったです。もう死ぬかと思ったんですけれども、500円払ったので渡らないと損だってですね。で、まあ渡っていきましたけれども、後で高さどれぐらいあったんですかって聞いて、1000メートルぐらいあったのと違いますかって聞いたら、いや14メーターですって言われて、全然高くなかった。でももう本当に恐怖心いっぱい。だから50メートルの高さからですね飛び降りてみろって、まあ、バンジージャンプではないですけれども、本当にそれはもう命がけみたいなところがあるのかなと思います。でも聖書の中にその神様は御使いを用いて、もう足が打ちつけられないように助けてくれるとですね、サタンは巧妙です。だからサタンも聖書の言葉を使う。だから私たちは騙されてはいけない。自分を中心にして考えていってはいけないということです。そしてそれに対してイエス様は何て言われたかというと、あなたの神である主を試みてはならないと書いてある。主を試みてはならない、まあここに試す、神様を試してはいけない、そう言われているわけなんです。なぜならば神様は私たちと対等ではないわけなんです。もちろん悪魔とも対等ではない。私たちよりもはるかに優れておられる方です。主を試みるっていうのはどういうことなんだろうか。まあ例えばですね、まあ簡単に言うならば、病気が治ったら神様あなたを信じます、私の仕事やってる仕事がうまくいったら信じてもいいです、それが試みるっていうことではないかと思います。自分の条件を出す、そして自分の条件を答えたら 神として信じてあげよう。じゃあどっちが偉いのか。そしたら人間の方が偉い。神様は自分のために使う、もうそんなものにしか過ぎない。まさにそれは傲慢なことであるということです。全能の神を信じてそして使えるというのとはおおよそ異なっていることであるわけです。ですからイエス様が悪霊を追い出すとか、また病の人を癒すっていうその姿を見るときに、その困ってる人は条件付きでは来ていないっていうことです。必ずイエス様は癒してくださる、助けてくださる。そのことを信じて彼らはやってくる。もう一人の娘がですね、もう重篤だと、もうお父さんがイエス様のところに来た。ところが途中であなたの娘は亡くなりました。でもイエス様は死んだのではない言って、その娘の家に入って、もう他の人たちは追い出された。そしてあとペテロを連れて行ってですね、そしてそこでもう足りたくみ、娘を起き上がりなさい言われたら、なんとその12歳の娘は起き上がった、出ているわけです。その親は条件なんかつけてなかったと思います。もう自分が代わりに死んでもいいってぐらいに思ってたのではないかと私は思います。だが彼らはもう 100% イエス様が癒してくださる、もう信じた。同じ時に12年間長寿を患っていた若い娘さんも、もう他の医者に騙されて全財産を失ってしまっていた。もう何にももう持ってない。でもイエス様の衣の房にさえすがりつけば自分は癒される、そう信じて、もう後ろからそーっと言って触った途端にイエス様から力が伝わっていって、その娘は癒された。その時にイエス様が言われたのは、あなたの信仰があなたを救ったのです。だからその信仰はどんな信仰だったのか、私は 100% 信じてた、そう思います。もう微塵も疑っていなかった。その信仰によって救われる、それは今も同じことではないだろうか。だから私たちはこうしたら信じます、そういう信仰ではなくて、イエス様は必ず自分を癒してくださる、そうすればきっと私たちにもあなたの信仰があなたを癒したのである、とそのことを私たちは体験することができるんではないかと思います。まあ一つの感謝な証っていうかですね、私の家内の兄が、がんで、もう足を2箇所、太ももとふくらはぎ、そして肺にも転移して、切除の手術を受けるっていうことをしました。リンパがんで、ずっと祈っていたわけです。で、私は必ず1日に3回お祈りを、一緒に家内としていたわけですけれども、感謝のことに先週もうがんが消えたって言ってですね、メールが入っていたわけです。だからもう私はもうすごくもう喜びました。ああ本当にそれはもう神様が祈りに応えてくださるんだと、もちろん病院にもですね通って治療を受けてたんですけれども、もう本当に身近でそういうことを聞くときに、ああ本当に自分の拙い祈りであっても神様はもう大きな働きをしてくださるんだと、 だからもうできることは何かっていうと、やっぱりもう信じる以外にはもうないわけです。もうそれ以外ない。ですから私たちは主を試みるというのではなくて、やはり主に従う。ですからイエス様は、私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい、そう言われているわけなんです。だから自分を捨てるって何かっていうと、私は不信仰を捨てる、そして 50-50 の心、もし叶ったら信じますっていう、そういう思いももう捨ててしまう。もう 100% イエス様を信じて祈っていくときに、神様はもう私たちの人知をはるかに超えたところの御業を必ず成してくださる。ですから主を試みてはならない。もうすべてを主にお任せして信じなさい。それが試みてはならないということだと思います。ですから私たちはすべてを神様にお任せして、結果はどうであろうと、もう私は信じます、その信仰を持って祈るということではないかと思います。するとまたこの悪魔が8節のところを見ると、高い山に連れて行って王国とその栄華を見せたってですね、あるわけです。まあ映画って言っても、それはあのムービーの映画ではなくてですね、もうこの世のもう富とかもう栄光、それを見せた。もうこの世の栄光を見たらですね、誰でも素晴らしいってですね、思います。もう私も神戸の六甲山見た時に、神戸の夜景を見た時にはすごいなってですね、思いましたし、まあそういうものに私たちは心惹かれていくという、そういうところがあるわけです。悪魔はもしひれ伏して拝むなら全てをあげようと言ったわけですけれども、それはもう偽りです。もうそのことは第一のアダムの時にはっきりとしているわけです。あの悪魔に言った通りにしてどうなったのかというと、アダムとエバはもうエデンの園からもう出て行ってしまった。祝福を受けられなくなってしまった。まあ今日もう日本のクリスチャン人口、今正確にどれだけあるかは私は分かりませんけれども、もう100万もそれどころの数字ではない、もっと下がっている。そしてある方は、あのクリスチャンの寿命っていうのは日本では2年か3年だと。イエス様信じて洗礼を受ける、でも2年3年経つともう教会姿が見えない。なんでそんなことが起こるんだろうか。私はやっぱりそこに悪魔の誘惑がある。もちろん私たちの周りはもうこの世でしかないわけです。この世の素晴らしさを私たちは見ます。もうテレビなんかですね、大きな影響あります。この世のものに引っ張られていってしまう。でも私たちはそれを見破らなければならないわけです。そのようなものを見せられて、そしてあげようと言ってもそれは嘘なんだ。あのエデンの園のことを私たちは思い出さなければなりませんし、またイエス様はこの試みにあった時にもう3つの誘惑にあって、そしてこれに対して勝利された。じゃあこの勝利の秘訣は何かっていうと、10節のところに、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使えなさい。実はそれが勝利の生き方だということです。主を礼拝しなさい。今私たちは礼拝の場に来ているということです。何気ないことです。でもこれが実はサタンに対する勝利の秘訣である。私たちが礼拝するのはこの世の栄華、この世の富、地位とか財産、そして人間の素晴らしさではないということです。神のみを礼拝していく。時には戦いがあると思います。 ある方は礼拝を勝ち取りなさいと言われました。なぜかというと日曜日に仕事が入ってくる、で仕事したらお金が入るわけです。でも礼拝を勝ち取れっていうのは、それはまさにどちらが本当に大事なことなのか、神を礼拝して祝福を受けることなのか、それともこの世の富を受けてこの世で豊かになることなのか、私たちはそれを知らなければいけない。それは悪魔の結末っていうのが聖書の最後の黙示録の20章と21章にですね、はっきりと出ているわけです。まあ、もうちょっと詳しく言うならば、黙示録の20章の10節と21章の8節を見たら、その結末ははっきり分かります。本当にそれを見るならば、今自分はどれを選ばなければいけないのかというのは私は明白だと思います。そして実際に礼拝を勝ち取ってですね、勝利している人は私は何人も見てます。その逆にもう礼拝しないでこの方に行ってしまってですね、失われている人も、まあ私は姿を見ることができるわけです。じゃああなたはどうするのか。それが私たちに与えられている現実の課題である。どうすれば私たちはこのサタンの誘惑に打ち勝っていくことができるのか。その答えは実は聖書に出てるわけです。この勝利するっていうのが第一ヨハネの5章の5節を見ると、世に勝つ者は誰か、イエスを神のことを信じる者ではないか、もう明確に記されてあります。だから私たちが世に勝つ秘訣、その方法はイエスを神のことを信じる、その信仰によって私たちは勝利していくことができる。そしてこれによってイエス様は勝利を得られた。なんとサタンは逃げていったわけです。そして逆に御使いたちがイエス様のところに来て使えるっていう、その姿が表されています。まあ私たちも実は心の中にその勝利を得ることができます。それはうちにいますキリスト、栄光の望みという言葉がコロサイ書1章27節に出てきているわけなんですけれども、イエスキリストが私の心の中に生きておられる、そのキリストによって私たちは勝利をしていくことができる。パウロも今私が生きているのは私を愛し私のために命を捨てたイエスキリストを信じるその信仰によって生きているのであると彼は言ったわけなんですけれど、私たちの勝利の秘訣、それは自分の心の中にイエスキリストが生きておられて、このイエスキリストが悪魔に勝利してくださって私にその喜び、また平安、そして希望を与えてくださる。私たちはそのことを信じて悪に打ち勝つものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、心に合わせず悪より救い出したまえと、この主の祈りの中にあります。まさに今私たちはさまざまな試みに面しています。時には試練が与えられます。また時には悪魔が近づいてきて私たちを誘惑します。どうぞ主が私たちの心の中に生きて働いて、この悪魔を退け、そしてまた私たちの心に神様のその深い愛を与えてくださり、また喜び感謝するものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。